皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス CA です。2026年5月18日の配信ではマス CA カテゴリから4本の論文をお届けします。1本目はダニエル・シナンベラさんによるジェネラリズド・エラー・バウンズ・イン・ザ・リカバリー・オブ・ソリタリー・ウェーブ・プロファイルズ孤立派プロファイルの復元における一般過誤差評価です。この研究では海底で測定した圧力データなどから海面の波の形を復元する手法の安定性を分析しています。実際の観測では波の速さや水深、圧力データのすべてに誤差が含まれるのが当たり前ですよね。これまでの研究では波の速さだけの誤差を考えていましたが、この論文ではより現実的な、すべての入力値にノイズが混じった状況を扱っています。解析にはホドグラフ変換を用いて領域を固定したり、ペーリー・ワイナーの定理を使ってフーリエ変換の減衰を評価したりと、かなり高度な数学的アプローチが取られています。その結果、復元される波の形の誤差は入力の誤差に対してサブリニアな関数で抑えられるという定理を導き出しました。つまり複数のパラメータにノイズがあっても復元精度はある程度安定して持たれるということです。数値計算による検証でも理論通りの誤差の増え方が確認されており、沿岸工学におけるデータ活用の信頼性を高める素晴らしい成果だと言えます。2本目はボリス・シャピロさんによるプロジェクションズ・オブ・コンベックス・ポリトープス・トゥ・ア・ライン・アンド・ハイヤー・ウニバリアテ・プロニーシステム直線へのトツタメン体の遮影と工事位置変数プロニー系です。この論文ではトツタメン体から直線へルベーグ速度を押し出した時に得られる逆モーメント問題について研究しています。もともとプロニー系という手法は離散的な点電荷を扱うものですが、多次元の多面体を遮影すると次数が D-1 のスプライン密度が現れます。著者はこの離散的な系と連続的な遮影の間を埋める工事の位置変数プロニー系を構築しようとしています。具体的には遮影された速度を固定ノットのスプライン空間の要素として扱い、正規化されたハンケル行列からカーネル多項式を導き、その根として濃度を特定して振幅を復元するという3段階の手順を提案しています。特に面白いのが2次元の場合の幾何学的な実現可能性についてです。連続的な区分線形密度がコンパクトな凸多角形の遮影であるためには、その密度が皮膚で大な区分線形関数である必要があることをブルンミンコフスキーの不等式を用いて示しています。さらに複数の方向への遮影を考える場合、単なるハンケル条件だけでなく方向モーメントが同時多項式の値であるという厳しい線形制約を満たさなければならないことも明らかにしました。スプラインに対する具体的な復元枠組みを提示した非常に緻密な研究です。3本目はマス .ds からのクロス投稿でアイフアファンさんによる A ワイルタイプテオアム4ディオファンティーンアッピロキシメーションズドリブンバイ LCA グラップス&アプリケーションズ局所コンパクトアーベル群によるディオファントスキンジのための米油型定理とその応用です。この論文では局所コンパクトアーベル群がトーラスにどのように作用するかを調べ、それがディオファントスキンジと深く結びついていることを明らかにしています。もともとクロネッカーの定理という軌道が中密になる条件を示す有名な定理がありますが、著者はそれをさらに強めてより強力な等分布の結果である米油型定理を導き出そうと試みました。具体的にはフレナー列という概念を使って平均化を行い、作用をユニークエルゴード的な部分系に分解するというアプローチをとっています。この手法によって特定の条件を満たせば作用がユニークエルゴードになるという結論を導き出しており、非常に鮮やかな構成です。また2つの最小作用がいつ位相的に強弱になるかという基準やボーア平均の存在についての新しい証明など、数論的な視点と力学系の視点を融合させた成果が盛り込まれています。 特に無理数やピタゴラス角がどのように K の最小性やエルゴード性に影響を与えるかという具体例は、代数的な性質がダイナミクスを決定づける様子がよくわかり、とても興味深い内容でした。最後はマス MG からのクロス投稿で、ジョアッキーのアントネッティさんとロバート・ヤングさんによるエリア・オブ・ホルダー・カーブ&コアレア・フォーミュラ・オン・ザ・ハイゼンベルクグループ、ハイゼンベルク群におけるヘルダー局面の面積と共面積公式です。この論文では、サブリーマン幾何学のハイゼンベルク群から実数直線へのリプシッツ斜像に関する共面積公式を証明しています。これは幾何学的速度論における長年の未解決問題だったそうで、ついに解決されたという点にワクワクしますね。この問題が難しかったのは、斜像のファイバーとなる垂直曲線が、通常の意味では長さが定義できない非整流的な性質を持っていて、その速度が水平面への斜影のシンプレクティック面積に依存するためでした。著者の2人は、ヘルダー曲線に対して新しい積分を導入することで、この厄介な面積を定義することに成功しています。特に注目すべきは、ベータ数という指標を用いて曲線の近似精度を測り、ドロンソロの定理を応用して、ほとんど全てのファイバーで面積が正しく定義されることを示した点です。また、ヘルダー指数が2分の1という値が決定的な境界になることを突き止めており、この具体的な数値的な境界線が見えたことに、数学的な快感さえ覚えます。最終的に、ファイバーの全速度と斜像のヤコビアンを結びつける共面積公式を確立しており、ハイゼンベルク群における垂直曲線の整流可能性への理解を大きく前進させた素晴らしい成果といえます。さてさて、今日は一般化誤差評価からプロニー系、ディオファントス近似、共面積公式、そしてハイゼンベルク群や局所コンパクトアーベル群まで、非常に深くて刺激的なトピックを駆け抜けました。数学的なつながりが心地よく、知的好奇心が満たされる素晴らしい時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。